水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。12月20日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しています。さまざまな世田谷区の情報と魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらうというラジオです。早速皆さんからいただいたメッセージ、メールからご紹介しましょうね。これはね、ラジオネームが氷室さんかな、聖さん、聖さんというのは読み仮名振ってくれてます。ありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。いらっしゃい。
初めて投稿します。子供の頃からユーニーちゃんや強いカンフーマンの声を聞いた育ってきました。とても憧れの。そんなもんじゃないんですよ大したもんじゃないんですよ。今の仕事は医療福祉関係です。年越し夜勤ともなれば、ああそうか、高齢者の方々と朝までお付き合い。そんな時は上司が差し入れてくれたカップラーメンの年越しそばを休憩時間にいただきます。今年は家で過ごせるかな。ああそうですね、直近ではクリスマスという大きなイベントがありますが、それを過ぎると1週間で新年を迎えるわけじゃないですか、陽からはっていうね、この切り替え結構ありますけどもでもこうやってね、あのクリスマスやそれから年越しでも夜徹して、皆さんのために頑張ってらっしゃる方がいっぱいいるってことは忘れちゃいけないですね。ありがとうございました。頑張ってくださいね。今年は家で過ごせるといいですね。さて、あなたからもメッセージや感想などお待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
今年もまだ1週間ありますからね。世田谷ファンタイムへのあなたの声聞かせてください。さて今夜最初のコーナー、瀬田町歩き。善ちゃん今回は、
はい、京王線下高井戸駅から徒歩2分のところにあります中川の中川というお店に行ってきました。
中川の
中川です。
どんなお店？
実はこのお店、北海道の中川町という町のものやことなど、実際に触れてもらって中川町の魅力と情報を発信しようというスペースなんですね。
アンテナショップ的な。
そうです、そうです、アンテナショップ的な。一体どんなスペースなのかレポートしてきましたので聞いてください。
本日は北海道中川町のサテライトショップ、中川の中川東京サテライト店に来ています。こう見渡してみると、こう雑居ビルの1階にお店があるんですけれども、入り口にとっても可愛い絵の描いた看板があるんですよね。
では中に入っていきましょう。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、いらっしゃいませ、よろしくお願いします。
中川の中川東京サテライト店の店長、黒田義文さんにお話を伺います。黒田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中川の中川、
はい、
とっても素敵なお名前なんですけど、これ名前の由来っていうのは何なんでしょうか。はい、
そうですね、ちょっとイントネーションというか、中川の中川っていう意味で、
中川の中川、これは失礼しました。
いえ、とんでもないです。ですね、中川の中川町の外側の人に、
はい、
中川町の内側の魅力を発信するということで、中川の中川っていう名前をつけて、はい、
まさかの、そう、内側の中川だったんですね。
そうなんですよ。
中川町の中の中川の何かと、ね、ってわけではないんだよね。
はい
はい、僕ちょっと中川町のことを調べてきたんですけれども、稚内に近くて結構寒い、はい、でもって恐竜の化石などが見つかってるんですって。
そうですね、はい、恐竜の化石っていうか、恐竜の骨、首長竜の骨が、うんうんうん、見つかったりしてます。はい、
このお店でもあれですかね、
はい、
アンモナイトの化石ですかね、
はい、アンモナイトもたくさん出ますね、はい、
おすごい、いっぱい出てる、
はい、
あの今年で8周年このお店が8周年とのことなんですが、はい、なぜ下高井戸でこの中川町のサテライトショップを運営されてるんでしょうか。
あのですね、そもそもが中川町の商工会さんと、はい、あと、下高井戸の商店街さんの交流から始まりまして、うん、はい、それが20年以上前なんですよ。はい、23年前かな、うんうん、はい、それで、まあ、きっかけは、うんうん、中川町の方で町おこしの際にどこか、うん、近隣の市町村とかそういったものではなくて都心部にどこか交流をできる場所はないかっていう、うんうん、探していた時に、はい、下高井戸の商店街さんがそういう交流を求めてどこかないかっていうのを探してるっていう話をいただいて、はい、それで中川町から応募して、うんうん、それで始まった交流なんですよね。
ああ、じゃあもうこう、はい、あの下高井戸のこちらの方でこう募集していてと、
はい、はい、そうですね。
こう見渡す限りいろんな本当食べ物以外もいろいろ売ってらしてるんですけど、ズバリ黒田さんのおすすめの商品ってありますか。
ズバリですか。
ズバリ言っちゃってください。
そしたらやっぱりお店の中でも食べられるソフトクリームが本当は一番、
僕期待してます。
はい、ぜひ召し上がっていってください。
食べれるんですね。
放牧牛って言って、はい、今結構流行ってるんですけど、はい、あの牛舎の中でお乳を絞るんじゃなくて、うん、牛が自分たちで好きな牧草を食べて、うん、ストレスかからないところで食事をしてそれで出すお乳で作ったソフトクリームなんで、はあ、普通のソフトクリームと一味違うと思います。ぜひ、
これはもう
味わっていってほしいですね。
味わって食べてみるしかないですね。はい、これは楽しみだ。はい。そしてでは石窯焼きとかなんですかね。この
そうですそうです。
そうですよね、はい、この綺麗な石の色をして灰色の石の色をしている焼き物がたくさんあるんですけど、その中でも気になったのがこれ、この白い鳥、シマエナガですかね。
そうです、シマエナガです。
そうですよね、はい、誉れに平焼き、ポンピラ焼き、これポンピラ焼きっていうのは何ですか。はい、
あの中川町の中に、はい、誉れっていう住所のところがあるんですけど、はい、あのそこそれをポンピラっていうのが誉れに平らと書いて、うん、はい、ポンピラというあのアイヌ語になってます。
あ、アイヌ語なんですね、はい、これ、はい、あーすごい初めて聞きましたこのポンピラっていうの。
そうですよね。
いろんなこう、はい、作家の方がこのお店にこう、お出ししているというか、
はい、そうですね、
そういう感じなんですね、はい、すごい。もうあのラジオでうまく伝えたいんですけども、本当にスタジオに持って行ってお見せしたいぐらいとっても可愛らしいマグカップやお茶碗、お皿があるんですよ、ここ。そしてこれは、
はい、
木工っていうとこ、あの木のお皿ですね。
そうです、木のお皿とサーバースプーンもあったりして、はい、食器がそうですね、今ちょうど売り切れてないんですけど、はい、まな板とかもあったりして、うん、はい、
やっぱこの木もあの地元で採れた木を使ってこう作っているという。
そうです、はい。
あ、これ鹿の角ですね。
そうです、はい。
やっぱり北の大地といえばエゾジカですかね。
そうですそうです。はい、
鹿角のこれドッグガムなんですか。
はい、そうですね、ワンちゃんがあの噛むガムですよね。それ鹿角のをなんか再利用っていうか有効利用できないかっていうことで作家さんが作ってやってます、はい、
なんかすごいなんか、まあ、鹿の角っていうのもあるかもしれないですけど、すごいなんか可愛らしい形してますね。そしてこの、あ、下にあるこれは
それは白樺になりますね。
うわ、丸々こう切った。
そうです、
切り株みたいな感じですね。じゃあ
よく町の人から言われるのは、はい、あ、こんな太い白樺あるのねっていうの話を。
そうですよね、
聞きますね。
直径多分30センチはぐらい、はい、30センチ弱ぐらいの大きさの、はい、なんかこう木なんですけど、はい、座れるんですか。
あの椅子代わりに座っていただいて、はい、お客様にね
座っていただいて、はい、アイスクリームを食べられると。
そう
です、ソフトクリームを食べられると、はい、いうわけですね、はい、うわ、これは楽しみだ。で、アンモナイトの街ということで、あー、これがアンモナイトですか。
はい、そうです。
え、実物大なんですか、これは。
これは本物なんで、
はい、あ、本物、本物です。レプリカじゃないんですか、これ。
レプリカじゃないです。
触っていいですか。
はい、どうぞ。
失礼します。 重い。
重いですよ。
え、こんな重たいもんなんですか。
はい、
あの僕あのアンモナイトっていうと手のひらに乗るぐらいのサイズかなって思ってたんですけど、今僕が持ってるのって多分直径15センチぐらい、結構大きいですよねこれ、
はい、
でこの模様後付けなんですか。
いや模様もこれが自然に。
ええこれ自然なんですか。
はい、
多
分その時の植物かなんかこう、うん、圧縮されて入った
の
かな
と思うんです。これじゃあ葉っぱみたいな感じなんですね。
はい、
なんかすっごいなんて言うんだろう、おしゃれな葉っぱが模様がもうザーってこう化石いっぱいにこうついてるんですけど、これは後付けの模様じゃないっていうと、なんか歴史の重みを感じますねこれ。すごい。そしたら中川町のものですか、はい、他にこれはどんなのが。
そうですね、あのこちらのステーキソース。
ステーキソース、
ステーキソースなんかは北海道の物産展なんかを京王デパートとかでやるときに、
はい、
ステーキ弁当っていうのを中川町で出してるんですけど、
はい、
道の駅で、
はい、
そのステーキに使うソースですね。ソースとか、
はい、
あとこっちは中川町のトイチっていう居酒屋さんで作ってる豚丼のタレとか万能タレとかになります。はい、
これなんかもうこのタレだけでご飯食べちゃいそうなぐらい美味しそうですね。
あとはそうですね、あのハスカップジャム。
あ、ハスカップ。
これは中川町のハスカップ取れるんで、はい、それを使ったなるべく無添加で、
はい、
お砂糖のみで煮詰めたジャムになります。
あ、美味しそう。はい、
それからあのソーセージとフランクフルト、
はい、
中川の道の駅で作ってるカレーのレトルトカレーですけど、あと中川牛カレー、こっちは牛肉がよく溶け込んでるカレーになってます。はい、
お腹空いてきた。では、
はい、
ソフトクリームいただきます。
はい、どうぞ。
うん、おすごい、なんだろう、濃厚なミルクの香りが、
はい、
一瞬で広がりますね、口の中に。なんかこう、ソフトクリームってなんだろうな、牛乳の甘みみたいな感じのが、
はいはい、
やっぱりこう市販のって強いんですけど、なんだろう、滑らかなんですよ ね、
そうですね、
とっても濃厚で滑らかで、うん、あのキャラメルみたいな甘みというか、
うん、
そういった感じのソフトクリームですね。そしてあの黒田さんの思う、はい、あの中川町の魅力、こんなところがいいよとかそういうのあったら教えていただけますか。
はい、そうですね、正直言ってあのいろいろ観光協会もやっていろんなことをやってるんですけれども、
はい、
あのなんて言っても本当に自然で、
うんうん、
行った方にね、何もなかったでしょって聞くと、その何もないところがいいんじゃないってよく言われるんですよね。はい、ただね、実際行っていただければ宿泊施設もあるし、はい、いろんなあの雪の中でのロードサイクルとか、
うん、
いろん な、 なそういった家庭を楽しめるようなことはできるようになってますから、
はい、
フライフィッシングであったりとか、はい、
もうじゃあ大自然を
有効に
活用して
そうです
こう遊べるアクティビティがたくさんあると、
はい、
そういうことなんです、
はい、
あのこのラジオを通じて伝えていけたらいいなと思っております。
ありがとうございます、よろしくお願いします。今中川町ではね、中川ファンクラブっていうのを、
はい、
年会費とか一切かかりませんので、入っていただけると中川町に行った時にお得に宿泊施設に泊まれたりとか、そういった特典ついてますんで、ぜひとも、あとお店で買い物も優待券で安くなったりしますので、はい、
皆さん聞きましたか、お得ですよ。いや本当ありがとうございました。
はい、
本日は下高江戸駅にあります中川の中川東京サテライト店店長、はい、黒田義文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そうか、中川の中川は中川の内側という意味なんだね。
はい、そうです。
中川から来てらっしゃるわけだけど、下高江戸まで、
はい、
中川ってどこ。
あの北海道をこうひし形で例えるとですね、あの頂点が稚内として、
はいはい、
あのその稚内から車で1時間半ぐらいかけてこう下っていくというか、こう 南の方に降りていくっていうんですかね、
ちょっと下がるのね、
下がったところにある、
札幌よりも上だよね。
そうですね、はい、
じゃあもうほぼほぼ山の中から下高井戸まで来てくれてんだ。
はい、そうなんです。
どんなとこなんだろうね。
中川町はですね、山の恵みと川の恵みを受けたすごく美しい町だとのことで、 サイクリングやフライフィッシング、カッティングボード作り体験など、結構こうアクティビティに富んでいる場所だそうですよ。
ソフトクリーム美味しいだろうな。
めちゃくちゃ美味しかったです
やっぱ味濃いの？
最初アタックは濃厚だなって思うんですけど、最後すっごいさっぱりするんですよ。
なんで？
いやこれは
なんで持ってこないの？
いや持ってきたいですよそりゃここに何かあればもう
無理だよね
持ってきました。
溶けるもんね、
はい、
へえ。でもそのなんだろう、北海道のまあ言ってみると結構遠いじゃん。
はい、遠いですね。
札幌でから行ったら車でどれかかるんだろう。
あ、札幌だとあの車で6時間かかるそうです。
からこう持ってきてくれてるわけだから。
そうですね、
世田谷でその味が楽しめたり物に触れ合えるっていうのは面白いですね、体験として。もう一回紹介してください。
はい、京王線下高井戸駅から徒歩2分の中川の中川さん、北海道上川郡中川町の特産品の販売や観光情報の発信をしています。営業時間は午前10時から夜6時まで、定休日は水曜日と日曜日です。
日曜日もお休みなんでね、はい、ちょっとお気をつけになってください。以上、瀬田町歩きのコーナーでした。
知ってる？世田谷。
さてさて、世田谷に関するいろんな情報やニッチな知識などをクイズ形式で出題し、みんなで楽しく世田谷に詳しくなろうというコーナーですね。さあ今夜は何いきますか。
はい、今回は世田谷区の友好都市に関する問題です。
都市？
友好都市です。
区と都市？
区と都市です。
なんだろうな、どこだろう。
では問題いっちゃいますね、
はい。
先ほどご紹介した中川の中川は、下高井戸商店街と北海道中川町の交流がきっかけで世田谷区に出店されました、
はいはいはい。
世田谷区自体も姉妹都市として交流をしている海外の都市が3つあります。
海外の都市、
はい。まず1つ目はオーストリアウィーン市のドゥブリング区
言いづらそう
言いづら2つ目は、カナダマニトバ州のウィニペグ市、
言いにくそう
そして残りの1つの都市がある国は次のうちどこでしょうか。3択です。まず1つ目、僕もコアラに会いたい、オーストラリア、そして2つ目、紳士淑女の国、イギリス、3つ目、一度は生で見てみたいブロードウェイ、アメリカ。さあどれでしょうか。
全部違うな。
全部違います。
言いやすいもんオーストラリアとイギリスとアメリカでしょ。今まであんだけ難しい言いづらい名前ば都市名だったらばっかりだったのに、これないもん3つの中。
いやでも国の中のこの市内とか区内だったらもしかすると言いづらいとこあるかもしれないですよ。
あ、そうか。オーストラリアの、はい、西の方って結構田舎の方あってね、そっちの方のなんか都市としてるような気がするんで、オーストラリア。
オーストラリアで、じゃあでは答えいっちゃいましょう。正解は1番のオーストラリアです。正解。いやさすがですね。
ブヒブヒ。
いや西っておっしゃったじゃないですか、オーストラリアの西オーストラリア州のバンバリー市と1992年に姉妹都市として。
バンバリー市。
バンバリー市です。
バンバリー市、まあ、若干言いにくいね。あ、バースの近くね。バースは有名ですよね。
1991年に世田谷区の小学生がバンバリー市を訪問したことがきっかけで姉妹都市になったそうです、は
いはいはい。いや、オーストラリア行ったことある？
行ったことないです。
あのね、本当にいろんな顔があってね、はい、楽しい国ですよ。
あ、そう
な
んですね。
もうとても近代的なところから、それからちょっとノスタルジックさもあるし、それから大草原とかね、自然も大、エアーズロックもそうだし、バースなんかとても田舎の雰囲気が良くて、
はい、
僕大好きですね、オーストラリアは。バンバリー、
バンバリー
と姉妹都市が世田谷、
はい、
ということで一つ覚えておきましょう、はい。さて12月のメッセージテーマですが、年越しそばあなたはどのタイミングで食べますか。メールいただいてます、ありがとうございます。これはね、ラジオネームハムジローさん、いらっしゃい。我が家というか私は毎年年越しそばは夕飯のタイミングで食べます。これ前ちゃんと一緒だね。
同じですね。
なぜなら 山の山頂から、山の山頂、はい、初日の出を拝みたいから19時頃にお夕飯として年越しそばを食べて一足早く就寝、あ、一旦寝るんだ、布団の中で年を越して午前3時に起床、おじとともに近所の山の上から初日の出を拝んで新年を迎えます。あー、これもいいっすね。なるほど、それじゃあ夕食のタイミングで食べるのも分かりますね。
そうですね。
さてこのコーナーなんですが、もう来月じゃない、来年だよ。
来年ですね。
1月のテーマで、はい、皆さんにお願いしますね。これまで誕生日にもらって嬉しかったプレゼントは何ですかというテーマで教えてください。これまで誕生日にもらってとても嬉しかったものは何ですかということで、メールやメッセージをお待ちしております。
ゆうさん誕生日いつなんですか？
お察しの通り1月18日です。
あ、
だからそれでね、1月だからさ、ちょっと思いついたんですが、でも基本はね、プレゼントってその人を考える時間ですから。
確かにそうですね。
それが一番大事なんだとは思ってるんですが、僕はなんだろうな、やっぱ手紙かな。
手紙ですか？
なんか思いってその長くとかいうことじゃなくて、考えてくれて書いてくれた手紙だなっていうのは嬉しいかな。プレゼントは何？今まで嬉しかったプレゼントは。
プレゼントはですね、僕多分やっぱ小さい時の方が結構思い出に残ってて、やっぱりその僕車好きだったんですけど、結構車ミニカーってちょっと大きい、なんかこのぐらいの、なんで30センチぐらいの飾っておけるおもちゃとかプレゼントで買ってもらった時やっぱ嬉しかったですね。
じゃあまたおいおい来年はその話も進めていきましょうね。
はい。
あなたがこれまでもらった、誕生日にもらって嬉しかったプレゼントは何か教えてください。
メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
あのね、ちょっと思ったんだけどね、
はい、
来年はね、
はい、
1人3人ぐらいにこのセタファンを広めてもらいましょう。
あ、いいですね。
まだまだなんで、
はい、
ちょっともう口コミで、知ってる？ FM 世田谷のセタファンってみたいない
いですね。
結構金曜日の夜は面白いのよみたいなね、そんな感じで広めていただければメッセージもたくさんいただけるというわけですね。
そうですね。
さあ最後のコーナーどうぞ。
はい、ぜんちゃんの今日のまるまる。
何って？
はい、今日は双子玉川ライズクリスマス2024。
おお、クリスマス来たね。
はい、
やっと来たね、クリスマス。
はい、
いくよ。
はい、
30秒です。よーい、スタート。
毎年大人気の双子玉川ライズで行われるクリスマスイベントです。今年はブルーミングライツをテーマに光の花のイルミネーションで空間を華やかに装飾している。ガレリアエリアではフラワークリエイターの篠崎めぐみさん監修のもと、クリスマスローズをモチーフとした花の装飾をあしらった高さ10メートルのクリスマスツリー、中央広場では期間限定のスケートガーデンも開催しています。2024年のクリスマスは双子玉川ライズで光の花に囲まれながら過ごしてみませんか？
おー
初めて会った
やっぱ嬉しいもの、
嬉しいです。
よかったよかった。もうイルミネーションが入りだしたら何年くらい前ですかね。なんかこう街の通りが表参道とかさ、綺麗になって、ああいうの見ると年の瀬感じたりクリスマス感じたりしますよね。
そうですね、
キラキラして。あとやっぱり携帯の写メがバーッと入りだしたのもあるかもな。映えるっていうポイントでもってみんなでこう撮ってそれを拡散したっていうのもあるんでしょうね。
そうですね。今回のこのスケートガーデンもですね、あの光の花ということで、そう、氷に
綺麗
にこう、はい、ライティングでこう光の花が広がった中で滑れるらしいですよ。
いつからいつまでだっけ？
ですね、これが、スケートガーデン自体はもう始まってまして、年明けの3月2日までやってまして、
はいはい、
クリスマスツリーの点灯期間が12月の25日水曜日クリスマスまでなので、見に行きたい方はお急ぎください。
24日の夜とかちょっと混むのかな。
混みそうな気がしますね
いいなみんなそれではまた、お相手は僕水島優と
善葉寺恭平でした。
水島優の世田谷ファンタイム、いいクリスマス、素敵なあったかいクリスマスをお過ごしください。来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。